週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、突然なんですけれども、はい、皆さんは御子地震という言葉をご存知ですかね。
はい、
古きを訪ね新しきを知る、昔のことを調べたり考えたりして新しい知識を見出すということですよね。
はい、
今回は日経トレンディのヒット商品ランキングの歴史から見えてきた次のトレンドについてご紹介します。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週は業界別ヒット予想年表と題してお届けします。
はい、
日経トレンディではですね、創刊した1987年から毎年ヒット商品ランキングを掲載してるんですけれども、これまでのヒット商品を読み解くと、景気連動、通信大革命、健康生活という、消費を、大きく動かしてきた3つのキーワードが浮かび上がってくるんですよね。
1991年に華やかなバブル景気が終わりを告げまして、その後の失われた20年と言われる時代、日本経済は IT バブルの崩壊ですとか、リーマンショックといった、未曽有の景気変動に見舞われてきましたね。
そんな中で、消費者が支持したのは2000年の1位になったユニクロだとか、2008年の1位プライベートブランドといったような、その節約志向に応えた商品だったんですね。ただ安いほど良いというような風潮だった90年代前半の激安ブームとは違うんですね。高品質の割に安いという新しい値頃感というのが響いたわけですね。
はい、この格安商品のベースアップで節約すら楽しもうという流れも発生しました。
はい、
それと同時に2006年の3位である資生堂つばきですとか、2006年の21位プレミアムビールといったように消費の二極化も目立ってきました。自分のためならですとか、晴れの日くらいはという消費行動は今さらに加速していますね。
はい、そうですね。そしてこの間に最大の進化を遂げたのが通信分野ですよね。
はい、
携帯時代を切り開いた99年の2位になった i モードから数えても、たった10年足らずで2008年の11位にランクインした iPhone3G がブームを巻き起こしました。
10年かかってないんですね。携帯時代に生まれた社メールですとか、お財布機能ワンセグといった日本初の便利サービスは漏れなくスマートフォンに取り込まれました。ですが、物理キーを持たないスマホは端末の工夫の余地が少なくて、どれも似たようなものになってきましたね。
はい、でね、そこに代わって台頭してきたのが2011年の2位 Facebook ですとか、2012年の2位の LINE といったような SNS ですね。
去年10位にランクインした Apple Watch のように、スマホと連携することで新しい価値を生み出す商品にも消費者の関心は移っています。
はい、そしてもう一つ見逃せないのが健康のジャンルなんですね。
はい、
内臓脂肪型の肥満がいろんな病気の引き金になると言われているメタボリックシンドローム、これが話題になり始めたのが2003年なんですね。その年に売れて2位にランクインしたのが特定保険用食品のヘルシア緑茶なんですね。
そうですね。
ダイエットは女性のものという固定概念を覆して中高年の男性に支持されたんですね。
この流れは2006年の26位黒ウーロン茶ですとか、27位のナイシトール85といった空前のメタボ対策ブームにつながります。
はい、その後の2000年代後半にはバンドを巻くだけとか履いて歩くだけといった頑張らないダイエットというのが一世を風靡したんですね。2012年から14年には団塊世代が65歳を超えて、団塊ジュニアも40代に突入しました。
ボリュームゾーンが高齢化してきたということ で、食品に限らずとも健康機能はもはや当たり前というスペックになりまして、美味しさや便利さといった本質が問われる時代に突入したといえます。
でね、こうした歴史を踏まえた上で、次にどんな商品やサービスが消費者の心を捉えるのかということで、日経トレンディ6月号では携帯やテレビ、缶コーヒー、ゲームといったようなトレンドの端境期にある10の業界で大胆予測を試みました。今回はその中から抜粋してご紹介しますね。
はい、それでは初めはトコホと機能性表示について見てみましょう。
はい、
特定保険用食品、いわゆるトコホといいますと、国のお墨付きで健康効果を アピールできる制度として91年に鳴り物入りで始まりました、
はい、
ところが当初はもともと売れている商品を表示変更した成長腸の、
ね、
あれを整えるやつですね、
はいはい、
成長特報が多くて企業の思惑ほど特報だから買うという状況は生まれませんでした、
はい。でまあ、この空気をちょっと変えたのが、まあ 油イコール太るという常識を破って体に脂肪がつきにくいとアピールした1999年発売の花王健康エコなクッキングオイルですね。
その後2006年にはサントリーが黒ウーロン茶でヒットを飛ばして高脂肪、まあ、脂肪に抗うですね、特保茶が市場の花形になったんですけれども、
うん、
この特保茶からさらに意外性のある商品がまたドーンと出てきましたね、
はい、それがですねキリンビバレッジが2012年に発売したキリンメツコーラですね、
はい、
健康的な特保とのありえない組み合わせで話題をさらいました。
そうですね、
うん、こういうふうにね、特保飲料というのは、まあ、最近ね高脂肪の健康機能にプラスアルファの価値を生み出すのがトレンドなんですね。
はい、例えばサントリー食品インターナショナルが2013年に発売したイエモン特茶、こちらは体脂肪を減らすという分かりやすい訴求をしました、
はい、
それに加えて苦すぎない普通のお茶としての美味しさをイエモンブランドで補強しましたね、
うん、
それから2014年に発売された日本コカ・コーラの体健やか茶ダブル、こちらは食事で摂った脂肪と糖の吸収を抑えるダブル機能、こちらを訴求して成功を収めています。
はい、で一方でね人気だった黒ウーロン茶は2014年の販売数が最盛期の半分以下に減ってるんですね。で以前のボトルは飲んでいる姿を見られたくないという反応があるくらいにメタボ男性のイメージが強かったんですねそこで去年ね健康表示が控えめになったスタイリッシュなスリムボトルにリニューアルしたんですね。
テレビ CM もモデルのミランダ・カーを起用して昨日よりもすっきりした味わいを訴求して V 字回復の道筋をつけました、
はい、高脂肪特保が増えてこれまでの単純な機能自慢では通用しない時代になったわけですよね、なので脱メタボ男性路線に加えてね日常の食事に合う本質的な価値を伝え直したということなんですね、
はい、
その背景には高脂肪特保だとかの関与成分として多く使われれている素材難消化性デキストリンの存在があるんですね。
いわゆる難敵というやつですね。
ですね、はいはい、
去年スタートした機能性表示食品制度では企業の自己責任で効果効能を示す必要がありまして、特保で実績がある難消化性デキストリンは安心な素材として機能性表示の方でも重宝されているんですね、
はい、でその結果ね高脂肪のヘルスクレーム、つまり健康強調表示の効力というのが薄れているんですね。さらに特保では新しい健康表示の許可を受けるハードルが、まあ、依然として高くて今後の伸びしろというのはあまり期待できないというのが実情なんですね。
そうすると注目されるのは機能性表示食品ということですね、
はいはい、特に今後はね特保で認められていない分野の健康表示というのがヒットしそうなんですね。例えば精神的ストレスとか睡眠疲労といった内なる健康ね、ここにまつわるジャンルですね。
うん、例えば味の素の通販商品グリナというのがあるんですが、うん、
はい、
こちらはぐっすりとした眠りと爽やかな目覚めという機能性表示に去年切り替えたところ、
うん、
およそ半年で売上が 130% 伸びたそうで、
うん、はい、
まあ、ニーズの高さは明らかですね。
そうですね、そして日本コカ・コーラはグラソースリープウォーターを投入したんですね、
はい、
で急成長しているフレーバーウォーター市場で眠りというのを切り口にして働く女性の、ね、帰宅後の休憩シーンというのを狙ってるんですね。
あとですね、機能性表示食品では記憶力の維持に役立つという便利な表示もあります、うん、はい、アサヒグループ食品のシュアーベリンコ胃腸派エキスという製品が代表例です、
はい、胃腸派エキスというのは海外でね認知症に伴う記憶障害だとかの薬として使われている成分なんですね。すで、
はい、
に中高年の支持というのを集めています、制度が始まって2年目ですね。今年はもう本当に機能性表示食品というのが大きく飛躍しそうですね。
さあ続いては薄型テレビの歴史を見てみます、
はい、
2003年地上デジタルテレビ放送の開始と前後して、
うん、
薄型テレビ戦争が始まりました、
はい、
液晶とプラズマが覇権をめぐって激しく争ったんですが、うん、最後に勝ち残ったのは液晶でした。
はい、素子そのものを光らせる自発光方式のプラズマというのは画質は良かったんですけれどもね、液晶の性能向上と劇的な低価格化の波に飲まれて市場からあえなく撤退しましたね。
そうですね、うん、ところが今年は 4K HDR の時代を迎えて、はい、かつてのプラズマの画質を彷彿とさせる新しい自発光デバイスが本格始動しますね。
はい、LG エレクトロニクスジャパンが発表した LG OLED TV シリーズというのは有機 EL を採用したんですね。はい、LG はすでに曲面パネルの有機 EL テレビ第1弾を市場に投入してるんですけれども、新世代パネルを使ってラインナップを広げました。
一方でプラズマ陣営を牽引したパナソニックも LG のパネルを採用した有機 EL テレビをヨーロッパで発売しました。はい、来年には日本国内での発売も見込まれていますね。
は
い、
で有機 EL はね、素子の発光をオフにしてほぼ完全な黒というのを再現できるんですね。うん、そのために液晶を大きく上回るコントラスト比を誇っていて HDR に向いているそうなんですね。うん、まあ、それからね、自発光ならではの精細な、ね、表現力というのも武器になります。液晶のようなバックライトの光漏れというのがなくて精細感のある映像表現ができるんですね。
ただ65型の最上位モデルは予想実売価格が税込みおよそ100万円と、
ね、
まあ、高いんですね。
高いですね、まだね。
はい、現在の時点で大型有機 EL パネルを生産できるメーカーは LG にほぼ集約されています。はい、一社体制だとパネル価格が高止まりするのではないかと不安になるんですが、うん、夏に発売予定のサイレン化モデルを見てみますと液晶テレビの 1.2 倍程度の価格にしたいと考えているんです。
はい、中位モデルの実売価格が50万円を切るのは確実でね、最も安い55型モデルは30万円から40万円程度になる見込みなんですね。まあ、有機 EL テレビが一気に身近になってきそうですね。
週刊日経トレンディ、後半は缶コーヒーやゲームの歴史と次のトレンドをご紹介します。
週刊日経トレンディ、今週は業界別ヒット予想年表と題してお届けしています。
続いては缶コーヒーの変遷を見てみましょう。
はい、
缶コーヒーが誕生してから半世紀近くが経ちます。
はい、
銭湯や駅の売店でコーヒー牛乳が売られていた1960年代の日本で、まあ、コーヒーがいつでもどこでも手軽に飲めるということで登場したんですね。
はい、そして70年代にはね、冷温兼用自動販売機というのも普及して缶コーヒーは最も飲まれる清涼飲料の座についたんですね。
そうですね、
当初は甘いミルク入りっていうのが大半だったんですけれども、健康志向が高まった2000年代半ばに微糖というのが出てきたんですね。
容器のサイズはですね、うん、長らくショート缶と呼ばれる 190g タイプが支持されてきたんですけれども、はい、2013年にこれが大きな転換期を迎えます。うん、
はい、
コンビニのカウンターコーヒーが登場したということで、うん、ユーザーが重なってしまう 190g 缶は大打撃を受けたということなんですね。
はいはい、でその隙を突くかのように、まあ、時代の猛将になったのが伊藤園のタリーズコーヒーなんですね。
はい、
強行他社品が少なかったブラック無糖のボトル缶に目をつけたんです。蓋を開け閉めできるおよそ 400ml の大容量タイプなんですが、コンビニコーヒーとは違うチビダラ飲みですね。
チビチビダラダラの、
はい、その需要に応えて2013年にブレイクしたんです。
しかも無糖ですから、うん、健康志向の人たちからも受けたんですよね。
はい、
それ以降缶コーヒーの主戦場はボトル缶に移りました。
うん、
日本コカコーラのジョージアヨーロピアンですとかサントリー食品インターナショナルのボスといったビッグブランドは専門店の監修で本格缶やプレミアム缶で戦いました。
はい、でそのまま本格志向の競い合いになるかなと思っていたら、面白いことにね、ボトル缶でも微糖とかね、甘いミルク入りとかっていうのが登場して、昔の小さい缶コーヒーと同じラインナップが揃いつつあるんですよね。でコンビニコーヒーの流行というのを新しい客層を取り込むチャンスと逆説的に捉えたからなんですね。
なるほど。
うん、
まあ、実際かつては秋冬に需要が増えていた缶コーヒーが今では春夏でも大型新商品が登場する、まあ、言ってみれば通年商品になりましたよね。
はい、で微糖ボトル缶ではね、 アサヒ飲料が老舗の丸福コーヒー店がね監修したワンダ極みの微糖でね老舗の伝統感というのを表現してるんですね、うん、それに伊藤園もタリーズブランドからバリスタズエスプレッソ微糖ミルク入りというのを5月に発売します。
かつての王道だったミルク入りは今女性向けのカフェラテとして再浮上しているんですね、うんうん、代表例は UCC 上島コーヒーのビーンズ&ロースターズで甘みを強調しています。サントリーもこの春ミルクの新鮮な味わいを残したというプレミアムボスザラテを投入しました。
はい、でそうした中でね今年の夏女性を中心にした新しい若年層を、まあ、さらにね市場に取り込む牽引役として注目されるのが水出し式のコールドブリューコーヒーなんですね。
お、はいはい
はい、これは日本発祥の抽出法なんですけれども近年アメリカでねブレイクしてるんですね。で去年ぐらいからサードウェーブと言われる丁寧な入れ方をするコーヒー専門店を通して逆輸入されたんですね。雑味を抑えたすっきりした味わいというのが特徴です。
このトレンドの先陣を担ったのは UCC 上島コーヒーが4月に発売したビーンズ&ロースターズコールドブリュー微糖です、
はい、
夏場のアイスコーヒーは甘さが求められるという判断で味はやや甘めです、
うん、
水出しの量産化は難しいらしいんですけれども、はい、まあ、加水量ですとか豆の引き方で対処したんだそうです、
はい、で日本コカ・コーラが発売するジョージアコールドビューの場合はね高圧をかけて抽出することでコクがあってすっきりした味わいに仕上げてるんですね。ボトルも 265ml サイズで斬新なデザインを採用して税込み180円という価格になってます、
はい、
まあ、狙うのはね情報感度の高い女性ですね。
うん、さあ最後はゲームに行ってみましょう、うん、1980年代に任天堂のファミリーコンピューターが牽引した家庭用ゲーム市場ですけれども、
はい、
まあ、ここではスーパーマリオブラザーズだとかドラゴンクエストといったいろんな名作が一気に登場しましたよね、
はい、ただね爆発的なブームの反動で90年代には新しい切り口のヒット作に恵まれない状況に陥ったんですね、
うん、
その流れを変えたのが96年に発売された任天堂のポケットモンスター赤緑ですね、
はい、
人気ジャンルの RPG にねポケモンを収集するというコレクション要素を付け加えたんですね。
友達のゲームボーイと通信してポケモンを交換できるというコミュニケーション機能も採用して子供を中心に大ヒットしました、
はい、
でこの後通信ですとかコミュニケーションといった要素がゲームを大きく変えていったんですよね、
はい、その ADSL がね普及した2002年にはオンライン版のファイナルファンタジー11が発売されました。ネットワーク上でコミュニケーションできることが受けて徐々に会員数を増やしてね2004年には全世界の有効会員数がなんと55万人を突破しました。
オンラインゲームの魅力が広がったこの年には任天堂 DS といった携帯ゲーム機もネットワーク通信に対応しました。持ち運べて隙間の時間に楽しめるとあってゲーム離れをしていたユーザーを呼び戻すことができたということですね、うん、
はい、で開発費を、ね、大幅に抑えられる携帯ゲーム機というのは実はソフトメーカーにとっても大きな魅力なんですね、いろんな対応ゲームが発売されてシリーズで初めての携帯ゲーム機向けとなる、ね、スクウェアエニックスのドラゴンクエスト9星空の守り人の出荷本数というのは過去最高となる415万本を突破したんですね。
すごいですね、
うん、
このゲームのすれ違い通信、
はい、
これが他の人との、ね、コミュニケーションの機会を増やすチャンスになりました、
うん、はい、その一方で、ね、独自の進化を遂げてきたのが携帯電話向けのゲームなんですね。ネットに接続できて位置情報も取ることができるという特性を生かしてコロプラのコロニーな生活といったようにねユーザーの移動距離を利用したゲームというのが登場したんですよね。
そうですね、ナイアンティックのスマホ用ゲームイングレス、
うん、
こちらは実際の街の地図ですとか位置情報を使った陣取りゲームです、
はい、
まあ、世界大会まで開催されるほど位置情報ゲームの規模が広がったんですね、
はい、でもこういった流れを受けたのがもうすぐサービスが始まるスマホ用ゲームのポケモン GO なんですね、
はい、
位置情報と AR、まあ、拡張現実技術ですねこれを融合したゲームなんですけれども実際に歩くとゲーム上でポケモンを収集できたりとかね、街にある拠点でアイテムを取ることができたり他のユーザーのポケモンと戦ったりできるんですね。
それから現実世界からバーチャルに飛び込めるのが VR デバイスです、うん、たくさんの機種が出揃う今年はまさに VR 元年と言えるんですが、はい、まあ、今後ゲーム業界の台風の目になりそうです、はい、発売が今年の10月に決定したプレイステーション VR は圧倒的な没入感が得られる PS4 の周辺機器です、
はい、ゲームの、ね、キャラクターがすぐそばに座っているような緊張感だとかね、刃物を持った敵が、ね、背後で息を潜めているような恐怖感といったような本当にこれまでにないリアルな体験というのができるんですね。4万円台という破格の値段なんですけども人気を呼ぶのは間違いないです ね。初回の供給量はそれほど多くないと見られていて、まあ、発売と同時に売り切れるんではないかというふうに見られます。
蒸発しちゃうわけですね、はい、その他にもヒットが確実視されているのがファイナルファンタジーシリーズとドラゴンクエストシリーズの最新ナンバリングタイトルです、
はい、で特にスクエアエニックスのファイナルファンタジー15ですね、こちらはトレンドとなっているオープンワールドを採用しています、広大なゲームの世界を歩き回って自由気ままにねプレイするだけではなくて敵と出会うとシームレスにバトルシーンに移ったりしてねゲームであることを意識させないような工夫というのが多く盛り込まれているんですよね。
それに人工知能を本格的に取り入れてゲームの中のキャラクターと自然なコミュニケーションが取れることも特徴です、
はい、
シリーズ初となる12言語対応でして、うん、世界同時発売を予定したりと、まあ、非常に展開が幅広いんですが、うん、まあ、これうまく波に乗れば1000万本の大台も見えてきそうですね。
1000万本ですよ。いっぱいすごい
ちょっと今それ部数となんか今リンクさせましたよね。全然ジャンル違いますからね。
はいはいはいはい、でこのフル CG 映画やねアニメスマホゲームといった関連コンテンツも展開して多くの人の興味というのを引きそうですね。
今発売中の本誌日経トレンディ6月号には今回ご紹介したジャンル以外にも車やホテルといったさまざまな業界のヒットの歴史とトレンドについてご紹介しています。ぜひチェックしてください。今週は業界別ヒット予想年表と題してお届けしました。
モリモリーズチェック。
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで森森さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ今回ご紹介いただくアイテムは何でしょう。
はい、ドコモがサービスを提供する D ヘルスケアパックです。
D ヘルスケアパック、
はい、
まあ、ドコモの、ね、コンテンツサービスって D ホニャララっていうのが多いですけれども、はい、ヘルスケアパックってどういうことですか。
まあ、要はヘルスケア、まあ、健康関連に特化したサービスをいろいろ組み合わせましたというものなんですけれども、はい、まあ、一番面白いのがですね、歩いてお得っていうサービスがあるんですね。
は
い、
なるほど。
これはですね、スマートフォンを持って歩くとですね、歩いた歩数に応じてポイントがもらえる。
なんかどっかで聞いたことありますね。
実はこれトレンディのですね、いつかな2年ぐらい前にですね、
はい、
得するあの健康系のウェアラブルみたいなですね、はい、あの予測で出したことがありまして、うん、要はウェアラブル機器、まあ、これはスマートフォンなので特殊なものではないんですけれども、うん、まあ、何かを身につけて、そういう健康にいいことをしたり、何かアクションを起こすとそれに応じて得ができると。それがハードの販売の起爆剤になる可能性があるよと。
それを日経トレンディ編集部は2年ぐらい前の時点で予測していたと、はい、
そうですね。
なるほど、
やっと時代が
続いてきたといけないですね。
いろいろあの予測に関してはですね、こう界隈でねあるわけですよ、
うん、ですね、
うん、あれ当たってないんじゃないとかですね、うん、当たってないのもあります、正直。
そこまでぶっちゃけない。
あとはあの先取りしすぎてるのもあり
ね。そうなんですよ。だからね、2年後とかにね、こう動き出すものっていうのもあって言い訳ですけど。いやだから当たってないわけではない。
そうですね。
で、その本当に先取りしすぎてるっていう。だからさっきの、ね、ウェアラブルと要するに健康っていうところで言うと、すごく可能性はあるんだけども、だけど なんでかその当時はこう まだ下火っていうかね、そんなに盛り上がらなかった。そこにやっぱ楽しむ要素だったり得する要素っていうのが加わってくると一気に普及しますよねっていう、そういう話だったんですよね。
大丈夫ですよ。読んでから仕掛ければ
間に合います。
間に合う
っていうことです
ね。2年後だから、
はい、ほらビジネスマンの皆さん、
トレンディーはトレンドを作っております
ね。ということでヘルスケバッグに戻りましょうか。
その話をね、
はいはい、
他に失礼
します。あの月額がですね、税別500円でこの D ヘルスケアパックというのに入れるんですけれども、まあ、もちろんいろいろ歩いてお得以外にもですね、いっぱいサービスがあって、まあ、その体のことを基礎体温とかそういうものを管理したりとか、走ったりする時のログ取ったりですとか、運動に役立つ機能とかもいっぱいあるんですけれども、まあ、そのあたりはですね、まあ、ちょっといろいろ皆さんご自身で見ていただいて、ちょっともう一回歩いてお得感をですね、ちょっと言いたいんですけど、先ほど申したように、あの月額500円税別で入れるという中で、まあ、発表会で言ってたことなんですけども、1日7000歩ぐらい歩いて、かつサービスをこう恒常的に使ってログインとかをしていると、何やら500ポイントぐらい貯まるんじゃないかという、
そうなの、
ペイしちゃうっていう
ことですね。ペイしちゃうんじゃないかというお話が出てまして、まあ、ちょっと確かめたわけではないですけれども、そうなると、まあ、7000歩ですとか、あの目標1万歩って結構頑張ってらっしゃる方いると思うので、まあ、その頑張りのかなりの手助けになるというか、
それで、はい、歩数ってどれぐらいか知ってます？
僕多分8歩ぐらいしか歩いてない
だから実はでもね、7000歩ってね、どう？
まあ、外回りしてらっしゃる方とかだと結構行ってるとは思うんですけど、ただ結構オフィスと家の往復とかですとここまで行かない
ん
で、
こんだけしか歩いてないみたいなところがあって、
結構一駅ちゃんと手前で降りて歩くぐらいするとひょっとしたら行くかな。
なるほど。
でもやっぱりすごい重要でね、そうやってその意識を持つことで、こう例えば7000歩クリアっていうところが、よりそのそうそう、すごいモチベーションが高まりますよね。
なるほど。
結構今あの歩くことによっての健康効果みたいなのを研究してる方も多いので、まあ、そのあたりのね、健康歩くっていう意識はどんどん高まっていってると思いますので、それの手助けになると。
なるほど、
はい。
しかし、まあ、あのスマートフォンに健康管理もしてもらい、音楽も聴き、本も読んで、スケジュールを管理してもらい、メールを送りって、もう生活のありとあらゆる事象が、ね、小さい端末の中にこうギューッと集約されていく様っていうのが、
ね、本当になくしちゃったりとかしたら ね本当に困っちゃいますよね。
ちょっとこう未来への恐怖みたいなものを感じたりしますけれどもさあ、それではモリモリズスコアに参りましょう。この D ヘルスケアパックのホニャララ度を10点満点でお願いします。
はい、トレンディーの予測はそこそこ当たってる度9点。
なんで2人ともそこに異様にこだわるんですかいいじゃないですかね、今のうちに読んでおくと。
そうです、
ね、読んで仕掛ければ全然間に合うと、ね、はい、いうことで、はい、ぜひお仕事にも役立ていただきたいと思います、
はい、
ということでモリモリズチェック、来週も日経トレンディ編集部員の方の気になる商品をお届けします。今回ご紹介しましたのは NTT ドコモの D ヘルスケアパックでした。モリモリさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします、
はい、
ということで、87年創刊ということを考えるともう29年
ヒット
追い続けてきているとい う、
はい、
まあ、その力が生きた企画でしたね。
そうですね、あのなんでね、ここで今振り返るのっていうことなんですけど、実は皆さんお気づきにならないかもしれないんですが、通刊400号記念号なんですね。
おお、おめでとうございます
それもあって、はい、その400号という歴史を、まあ、過去から見て今、そして未来というね、それをこう見てみましょうという企画なんですけども、そういうことなんですね。で、実はね、今回音声でね、言葉でお伝えしましたけど、トレンディのその人気の連載にカミングアップというのがありまして、各業界の本当に何年前から20年とか30年前からずっとどういうふうにこう進化してきたかっていうのをチャート図と写真入りで紹介する連載があったんですけれども、まあ、それを今回はですね応用しまして、昔あった例えばまあ観光コーヒーなんかねご紹介しましたけど、
懐かしい缶とかも広告とかもめっちゃ懐かしいです、ね、
そうなんです。で、ね、私この連載があった時も好きだったのは、今言った例えば初のミルク入り缶コーヒーとかね、その時のそのままのパッケージだったり CM だったりとかが出てきて、あったあった これみたいな感じで、ね、こう懐かしいとともに、あ、こういうふうにこのいろんな進化の方向性っていうのが1本だけじゃなくて2本3本もあって今に至ってんだなっていうのが非常によくわかるんですよね。
まあ、その意味ではぜひ本書を読みいただきたいですね。
写真と見ながらね、うん、聞いていただけるといいかなと思います。
はい、
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週。お相手は渡辺敦美と
縫高志でした。